とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。
どうも池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジでございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや暑いね
今そうですね。暑くもないし、
皆さんどうですか、
このタイミングでいきなり天気の話題をするかと今思いましたけど、
いや本当に暑いと思いますよ。
何でしょうか、唐突にどうしたんでしょうか。
暑いねで唐突だったらな、何が正しい世間話だってんだよ。い
や
い
や今までの流れ、別に今世間話をする流れじゃなかったでしょ。別に
このコーナーしか聞いてない人がほとんどなんですから、そういうなんかね前を聞いてくれみたいな、そういう話野良大学のコーナーですよ。
めんどくせえとか始まったぞ、野良大学大丈夫かな、
はい、ということで今回はですね、はい、テーマを持ってみようという、うん、普通の普通の話で
最初にゼロに戻りましたね。すごいですね。
そうそう、あのまあなんかちょっとでもね、すごい私今、はい、あの野良大学というコーナーに非常に疑問を持ってまして、
うん、
なんかこう一応なんかコピー的にさ、
はい、
その別に正規の大学に行かなくてもそういうものが、うん、学びが得られるみたいなことを言ってたじゃないですか、
うんうん、
だけどなんか別に正規の学びしたいわけじゃないじゃん、うん、って思って。
え、大学行きたくないですか。僕すげえお金かかるような気がする
んですけど。大学は行きたいけど、
はい、
なんつうのかな、あのまあ、うん、なんだろう、だからまあ正規の学びの意味もあると思うんです。今国文学 やるとかさ、
うんうん、
源氏物語を解釈するっていうその王道が面白いってことは全然あると思うんですよ。だけど僕らはその、学部みたいな切り口に沿って興味が立てつけられてるわけじゃないなと思うんです、
うんうん、あ、そうですね、そうそう、興味ありきです。
だから自分勝手に学部を作るぐらいな方がいいのかなって改めて思いまして、
うんうんうん、
だからなんか正規の大学でなくてもって言うんだけど、正規の大学にない学部に行きたい気もするよなって思って、
うんうんうんうん、
いうことで、うむむと思って思いついたのが、うん、凡庸な言葉、テーマ。
なるほどね。
はい、もう何の工夫もないじゃんっていうことなんですけど。
なんか、もうちょっといい言葉があるといいかなってことですかね。ね、
まあでも俺はもうここで一旦、もう一個言いたいのは、もう、バズるとかやめようっていうね。
うん、あ、素晴らしいですけど、
そうい
う、どうしたんでしょう。
なんか肩の力はもう、下ろそうよ、なんか。抜こう。とにかくね、
肩の力
を下ろすってどういうことなんだろうね、はい、なので今回はちょっと思った一つ、はい、ちょっと考えてるやつが、
はい、や、
目の見えない人の見てる世界を触れるみたいな、そういう感じでちょっとテーマ考えまして、はい、でまあ、たまたまですけど、そういうことを受け入れてくれる場所があるんですよ。
うん。
で、それ何かっていうと、ギャラリートムってご存知ですか？
わかんないです。
そうだよね。これね、一応説明文書あるんですけど、
はい。
ギャラリートムは、視覚障害者が彫刻に触って鑑賞できる場所として、1984年に創設された私立の小さな美術館ですと。
うーん、
でこの創設者の、村山アドは、独創的な美術家である、村山、智義でいいのかな、お父に叙情性豊かな童話作家である、人をお母さんに持ちましたと。
うんうん、
っていう、まあ、ことなんですけど、この、
はい、
アドとハルエっていう人の一人息子のレンっていうのが視覚障害者として生まれ育ったと、
うんうん、
でこのレンがね、僕たち盲人もロダンを見る権利があるといった言葉に突き動かされた二人が作ったのがこのギャラリートムだそうなんですよ、
うん、
まあ、なので天井を見るとその、
はい、
何直接触って、
うん、
何その 作品を感じるみたいな。普通彫刻のさ展示があった時にさ触んないじゃん、
うんうん
うん、あのなんならその線が引いてあって、はい、そこ入っちゃダメですよみたいな感じが普通でしょ、
うん
うん、なんだけどここではもうめちゃくちゃ触っていいんだって。まあめちゃくちゃって壊しちゃダメなんだろうけど、
うんうん、
この前も東京都美術館とか行ってきたんですけど、
はい、
あ東京都現代美術館だ最近、
ね、ああ清澄白河、はい、
そうそうそう、あの再開したとこに、うんうん、やっぱそこも当然だけど触れないよね作品にはね、基本的にはね、
今やめてくださいって書いてあるものが多いですよね。
そうそう、まあやめてくださいっていうか、あの係員が 近づきすぎるとスッと立ってさささささって近づいてくるから、うん、もう怖くてそんなことできやしないんですけど、
そうですね。
そうだけどここはなんかね、あの手で見る、例えば手で見る北斎っていうのを出版するとかね、手で見る講演会とか、まあでこうやって書いてあるじゃない、書いてあるんだけど、はい、別に目が見える人でも行っていいのよ、
うん、
そういうことに限定してるわけじゃないから、
うん、
あなんかこれはちょっとそのまあもちろんそういうふうに作ってある場所だから、うん、同じ世界は見れるわけではないんですけど、
うん、
多分僕でも行ったら触っていいんだと思うんですよ、うん、きっと、
うんうんうんうん。
だからそういう、何美術を楽しむ考え方が一個壊れるなと思って。壊れるし、うん、もう一歩、そもそも何だったのかなってことがわかるんかな、みたいな気がしてて、ちょっとね、うんうん、ギャラリートムがね今ちょっと気になってるんですよ。で
それこそ最近だとね、はい、ナイトクロージングって映画とかね、目が見えない監督が映画を作ってっていう話であったりするので、
うんうんうん、
すごい通じる話ではあったりします
ね。そうそう、あのまあちょっと今でも時々やってるんですけど、ダイアログインザダークみたいな、
うんうんうん、
ダイアログインザダークみたいな、まあそういう世界観というか、あれもまあ真っ暗でその中をアテンドしてくれる人がまあ、うん、盲目の人だったりするんだけど、うん、まあ逆に盲目の人たちの方がいろんなものが、はい、まあ、うん、ある意味見えてるというか、
触覚とかね、そこら辺の、うん、あのそうですね、
そうそう、使って。でもう一個ありまして、
はい、
日本展示図書館っていうのがあって、
うんうんうんうん、
ご存知ですかこれ。
うん、名前は聞いたことあります。
これのね、触れる博物館ってのがあるんですよ。
おう。
で、これは、これも書いてますけどね。従来の美術博物館と異なり、立ったままの鑑賞ではなく、机の上に作品を置き、すべての人が椅子に座って展示作品を触って鑑賞しますと。いう、まあ、やつなんですよ。
うん、うん、
うん。で、これ、あ、こういうことってあるんだなと思って、全然知らなかったんですけど、だからなんかこう、ここでね、またこっちの触れられて、で、どういうふうな展示がしたのか、全くこう、行ってみるとわからないんですけど、
うん。
やっぱたまたま今だと、なんかね、ここあんまり知らない、ルイ・ブライユの聖火と指で巡る東京名所観光っていう展示なんですけど、だからこう、雷門とかさ、東京タワーとかを指で感じながら、うん、ああ、はいはいっていう。
立体的な造形にしてるってことなんですかね。
そうそうそうそう。おそらくそうじゃないかな。ちょっと写真を見る限りそういう感じになってますけどね。
うんうんうん、
あと、あれだね。レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐が飾ってあるみたい。
ああ、すげえな。
最後の晩餐を、おそらくちょっと立体的な形で作ってあるんだと思うんですけど。
まあ、今 3D プリンターとかで、ね、多分そんなに難しくできるのか。
と、まあでもきっとその触って感覚、感じが分かりやすくするちょっとした工夫もあるんじゃないかと思いますけど、まあ、とにかく
輪郭なぞればいいって話じゃないですもんね。
そうそう、ちょっとね、分かんない、 とにかくだからちょっと行ってみたら面白いんじゃないかなというふうに、
うんうんうん、
あれ、あ、この指で巡る東京名所観光はなんかあの東京中心のジオラマの模型も置いてあったりするみたいね。これジオラマ触れるのかな、どういうことなんだろうね。東京駅とかもありますよ。そう、まあなんかだから、こういうふうなことって、うん、あの、まあ、厳密に言うと僕らが、まずの対象じゃないんだけど、
うんうん、
でも、僕らはほら、そういう作品は距離を持って見るもんって勝手に思ってるわけですけど、
うんうん、
実は、そうじゃない 見方もあるし、そういうふうにしか見えない、うん、そうじゃ見えない人もいるわけだから、なんかこう、目が見えないっていうことを、なんか、仮想体験することっていうのをちょっと試してみたら、うんうん、で、これはもちろん VR とかそういうのもあると思うんですけど、多分ここに行ったら、うん、ギャラリートムとかね、この展示、図書館とかに行ったら、多分そういう対応をすることを、に慣れてる人もいると思うんです。そのスタッフの人たちが。ってことは僕らはそういうふうなことも含まったお客さんの一人として行くわけだから、うんうんうん、あ、この人は見える人だからとか、そういうなんか違いとかを向こうは理解するわけじゃないですか。
はいはい。
だから、本当、例えばね、設備的に足元に例えば展示の何かがあってこういうふうなことが分かるとかさ、うん、つまり、逆ガイド的に自分たちが見えちゃうから分かるけど、見えない人はこうですよみたいなことが、こう、多分情報的にすごい分かると思うんですよね、そこに行くと。
うん、
っていうことが体験できる場所が2箇所も今、取り急ぎあって、
うんうん。
で、なんかもうちょっとこういうふうになんか、テーマというか、自分を丸ごと変更して、仮想的に動かしても、受け入れてくれる場所がある。例えば女性しか行けない場所でもきっとあると思いますし、
うんうん、
まあ、それこそ、坂膳みたいなところにも、俺行ったことないけど、
うん。
岩崎さん、行ったことある坂膳。
昔行ったことあります。
昔は行ってた、はい。お世話になってた。
はい。今は、ちょっとね、自意識が邪魔をしますね。
なんかでも、自分のスタイリングに合わないけど、でも、その人たちを受け入れてる場所、まあ、それは、その何上とか下とかそういうことじゃなくて、なんかその、違う属性が受け入れられてる場所に行ってみるっていうのが、うん、まあ、ある意味ちょっと怒られる面もあると思うんですけど、うん、その視点とか視座に立ってみるってことはなんか面白いことだと思うんだよね。逆にこっちにプラスになることとかもあると思うんですよ。まあ、当然その純粋に学びもあると思うんだけど、うん、あ、こういうやり方もあるんだなってこともちょっと発見できるような気もするから、うん、なんかそういう意味でちょっとこの展示、日本展示図書館とギャラリートムはちょっと面白いとこなんじゃねえかなと思って。
面白そう、
うん、
ちなみに池田さんはライトクレジング見ました？映画
見てないっすよね。
あれも、ね、オープニングでびっくりすると思います。最初のところでまさしく今おっしゃったみたいな、
うん、
目が見えない方の体験を共有するっていうことができる作りになってます。
なるほどね、
うん、
そう、なんか他にもあると思うんですよね。なんかこう本来体験しえないことを体験できるようになんか工夫してみるとか、まあ、もしくはそういう人になっちゃえばできるわけだから、
うん、
その人たち用のサービスをちょっと疑似的に認識するとかね、まあ、そういうことが逆な面白みをなんか発見できたり、もちろんその人のことを分かるってことも含めてですけど、うん、なんかできるんじゃないかなということで、まあ、これをザクッとテーマと私言っておりますけども、
はいはい、
なんかいい言葉があればね、ちょっと教えていただき
たい。なんか大学絡められるといいですね。
そうそう、でも
学部とか学、
うん、オリジナルの学部をね作れればいいと思うんですよ。
うん、
うん、触る学部みたいな、まあ、そういう感じのなんか ね。
そうですね。いいですね。
はい。とりあえずそんな感じで今日の話題はおしまいだ、はい、ということでですね。はい。お疲れ様でした。
はいはい。
はい、ということで野良台はおしまい、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジはまた。